はい、こんにちは。いつもありがとうございます。今日ですね、Google の、アラートというか、僕は子供とか保育とかでキーワードを登録してて、それにまつわる記事があるとですね、まあ、毎日送ってきてくれるという機能を使ってるんですが、まあ、それにですね、あるサイトが紹介されていて、はい、こんな文言だったんですね。相次いで発覚する不適切保育に深刻な保育士不足、未来を担う子どもたちにまつわる暗いニュースが多く、不安な気持ちになる人たちも多いのではないでしょうか。日本の保育は本当に大丈夫？海外の保育制度に詳しい専門家に聞いてみたというですね、サイトです。で、まあ、NHK のクローズアップ現代で、どうも昨日放送されたみたいなんですね。で、僕は放送ちょっと知らなくて、この URL のこのサイトからですね、概要を拝見したというところで、まあ言ってることは間違ってないし、専門家と呼ばれるですね、日本総研かなの方がお話しされてるみたいですけど、その方が言ってることも別に間違っちゃいないんでしょうけど、まあそもそも、まあこれちょっと番組に対しての問題提起をするなら、日本の保育は本当に大丈夫かという問いをですね、これ大丈夫だって答えれるわけないし、大丈夫じゃないと答えるのもですね、これは根拠があるのかいっていう話になってですね、これどうしようもない問いなんですよね。これは問いの立て方としてやっぱりちょっと問題があって、で、さらに海外に詳しい専門家を呼ぶっていう、このまあテレビによくある話なんですけど、これは海外の保育は大丈夫だという前提があってですね、その専門家と呼ばれる方は大丈夫であるという、外外は大丈夫であり、日本には課題があるという査定ができる能力を持っているという大前提があってですね、もうこの段階で、国、保育制度を司っている国と、それから現場にいる保育者は悪者確定みたいな感じに読めてしまう。そんなことは、あれですよ、テレビに出てる方がおっしゃってるかどうかは別ですよ。だけど、そういう読み方を読者に対してとか視聴者に対してはもう提起してるわけですよね。で、そうなると、もうそういう保育をやってる人は悪者みたいな見方に、なんていうの、色眼鏡がかかってしまうということですね。ここにまあ問題が出てくるわけですよ。もちろんそんな意識はないと言ったとしてもそうなるわけです。で、視点として、出してる視点が、保育から教育へという世界の視点、第三者評価、オープンエデュケーションで保育者の配置基準という流れがあって、で、待機児童問題がですね、解決しつつあるこれからの時代といって、まあ時代を読むみたいなですね、なんかまあ日本人好きですけど、先読みしてこれからの時代はこうなるから、みたいな話になって最後言ってるみたいですが、まあもう言いたいことだらけですけど、待機児童問題って何も別に解決されたわけじゃなくて、子供が減っただけですよね。単純に生まれなくなった、コロナで産む人がいなくなった、もしくは経済的に苦しくて産めなくなっちゃったって、これ別に問題解決したわけじゃなくて、消失しただけですよね、問題がね。違う理由で別に解決したわけじゃないっていうのも、まあ問題があるし、なんかこう、まあ、どうやっていう感じ。まあ、見てないからそう思うのかもしれないですけど。で、まあ、僕 NHK の番組基本好きだし、良質なものも結構あると思ってますが、まあ、まあ、このクローズアップ現代、まあ、特に保育は僕が、まあ、携わってるから余計でしょうけど、まあ、物足りないというかですね。まあ、やっつけって言ったら失礼ですけど、もうちょっと考えてやってくれやという感じが、まあ、正直あったと。で、まあ問題、番組のこと文句ばっかり言ってても仕方がない。まあ、ただ、問題提起としてはしていたい、おきたいという感じはしますが、この取り組みって全部日本やってますよね。もう現場の先生たちはもちろんわかってる話で。で、問題意識としても持ってる。できてるかどうかは別にして、問題意識としては持ってる話で、番組の立て付けとして、海外はやれてて日本はやれてないなんていう白黒でものを語るようなですね、ちょっと知性に欠けた番組作りをするんじゃなくて、それってただ不満を生むだけですよね。現場の人にとっても保護者にとってもみんなに不満を生むだけで、全然煽ってるだけになっちゃうんですよね。じゃなくて、現場では問題意識がある。日本だってやってないわけじゃない。だけどやれてない部分がある。それは確実だと思うんですよね。そういう、なんていうのかな、グラデーションっていうのか、グレーの部分をちゃんと、どうグレーなのかをちゃんと明確にして、そこを深掘りして、ちょっとでも白に近づけるんだっていう番組作りしてくんないと、いつまで経っても良くならないですよね。 そこがなんかまあちょっとね、もっと掘り下げろよっていう、白黒で語るんじゃなくて、グラデーションをちゃんと理解させて視聴者に。先生たちこうやってやってんねん。だけど、難しさがあんねん。その一つは、まあ保育者の配置基準っていうのはまあもちろんあると思いますし、ここで言ってる4つの視点は別に間違ってないんだけど、海外はやれてて日本はやれてないっていう論調になるともう思考停止に陥っちゃうので、なんで十分なとこまでいかないんだろうという問いを立てなきゃいけないっていうことですね。そこに対しては僕は問題提起を大いにしておきたいなというふうに感じました。で、まあそんなことばっかりも言ってられないのでですね、保育の世界に課題が あるということ、保育の現場には課題があります。先生たちに問題があるという意味ではなくて、で、まあ、そういう課題をですね、なるべく、冷静に客観的にデータを持ってですね、国であったりとか自治体に対して伝えていく。そうすることで、子どもと保護者たち、それからそこにいる保育者たちを、どうしてもやっぱり、まあ、守っていくというか、この保育の営みは本当に必要なですね、なんだろう、日本の足場を支える一つの大きな、それが全てだなんてもちろん言いませんけど、一つの大変大きな、まあ、セーフティーネットでもあるし、足場作り、土台、家の土台みたいなもんでですね、それがなかったらその上の箱物がちゃんと立たないというもんだと思うので、そこに関してはやっぱり考えていく必要があると。で、番組で提起されている4つの視点っていうのは僕もどれにも関わってるし、すごく大事なことだと思うんですが、僕がまあここでもよく喋ってますけど、オープンエデュケーション化していくっていうね、保護者の視点を特に入れていくとか、地域の人たちを中に入れていくっていうのは、僕ももう本当に推進派ですし、まあ、園庭作りの時にね、保護者を巻き込んでやりましょうって言って、実際に、もうこの1年間でいくつもの園がですね、それを取り入れてくださって、やってくださって、しかもそれが良かったっていう話がほとんどですね、まあ僕に伝えてくれるので、そういうふうに伝えてくれてるのかもしれないですけど、それが問題につながったっていう話は、とりあえず今のところ聞いてないですね。なので、園を開放するっていうことによって、少しずつ保護者との関係ができていく。それによって、もちろん保育の質っていうのは、なんだろう、今まで一生懸命やってたことが少しずつ保護者に伝わっていくっていうことによって空気がやっぱり変わってくるっていうのは大きなプラス材料ですよね。あとは保護者会の開催も今までとちょっとやり方を変えたり、まあ僕呼んでいただいてお話しさせていただいたりとかもしましたけれども、交流、親御さんとの交流もさせてもらったりねしましたけど、例えばそういうのは頻度を高めてですね、保護者会、保育園の保護者会ってそんなもちろん来れないと思うんですよ。で、毎回こう、マストで出席にするんじゃなくて、例えば今年あらかじめですね、年間で3回やりますって伝えといて、で、1回の参加者数がいつもより少なくてもいいと、例えば10人とか20人でもいいと、その代わり、その方たちが膝を突き合わせてですね、保護者同士でお話ができるとか、保護者と保育者がお話ができるとか、その時にちょっとお茶菓子があったり、皆さんがちょっとしたものを持ってきてくれたりとか、地域でそれこそできた、なんだろうね、さつまいもかなんかわかんないけど、そんなのを使ってスイートポテトみんなで保育者で作りましたとか、子どもたちと一緒に作りましたとか、それをみんなで食べながら、おしゃべりするとかですね、そういうなんでもいいのかもしれないですね。とか、まあ民間であればこのサイトにもね、カフェスペース、僕も知ってる園でこういうのしてるとかありますけど、まあそれもありだと思いますが、公立園ではちょっと難しいなと思いますし、まあコロナでね、まあ政府がどんだけマスク外そうって言っても、外さない、なんだろうな、控えめな国民、控えめじゃねえのか、国民性の、もう僕最近外で意図的に外すようにしてますけど、誰かから外し始めないとですね、まあ滋賀県は特に、本当になんか未だに自粛警察みたいな人が、いるような気がしてあれですが、駅のホームでも外すようにしてますけど、僕は、まあそうね、ごめんなさい話変わっちゃいましたけど、でもそういう状況があると、なまあなかなか飲み食いしながら喋るってしにくいけど、どっかから変えていかないと、こんなんコロナなんて、はい、ね、で、なんだ、いつまでたってもなんだろう、変わっていかないので、このまんまでは。はい。自分らから変えていかないといけないかなという気がするのでですね。まあそういうことも、まあ公立園はしにくいんかな。ね。しにくいような雰囲気がありますけど、 まあ、僕はもう思い切ってやり始めないといけないのかなと、こういうふうにしようと思いますと、ご理解いただける人はご参加くださいでいいと思うので、少しずつやっていくっていうね、ことをで、オープンエデュケーション化していくということで、親と園がまずつながっていくっていうのが最初のステップなのかなというふうに思います。で、それが何を解決していくかっていうね、問題はどこにあるんだっていう、不適切保育っていうのはもう結果だと思うので、その人たちだって本当に悪気があってやってたのか、問題を紐解いていったら多分こんがらがった問題がいっぱいあるんだと思うので、その人たちだけを悪者にしようという気は僕もないですし、そのこんがらがった問題を少しずつほどいていくっていうためにも、まあ、このオープンエデュケーション化っていうのが必要なのかな。だって配置基準とかは先生方どうしようもとりあえずないですからね、第三者評価にしたって。保育から教育へっていう話視点と、オープンエデュケーションっていうところが多分現場の先生方ができることだから、まずはそこからやっていき、で、こういう取り組みをしてるけれども、やっぱりこういう課題があるっていうことで、第三者評価とか、配置基準の話に持っていくと、まあ、配置基準の話が本丸だろうとは思いますけど、はい。まあ、そういうふうなことにつなげていけたらなと。まあ、こういう制度的なことはね、僕らみたいな立場の人間もですね、問題発信をしていかなきゃ、情報発信していかなきゃいけないのかなと思ってますが、はい。ということで、まあ、番組のをしてくれた NHK がですね、放送してくれたことをきっかけに、まあ、こういうことを考えてみたということで、ちょっとした考察をしてみました。はい、お付き合いいただいてありがとうございました。また寒くなってきちゃってね、僕もちょっと今鼻声なんですが、体に気をつけてですね、今週も乗り切っていきましょう。それでは、お付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。